づいている場合において、例えば肩なら肩、こういうところにずっとついている場合があります。これは皆さんが心の目をしっかりと、あんまり明るいところでは分かりませんが、ある程度この程度の薄暗いところならば、心の窓が開かれればだんだん分かってまいります。そうすると大抵この分野に白く見える場合があります。白い場合、白く見えます。それからあるいは、体のこういう瞬間に色の状態で見ると若葉色と青色がミックスされたようなその青光の色をして出ている場合はほとんど動物霊です。これの場合は蛇が多いです。竜とか蛇、こういうものがついている場合はよくこういうところにパーッと見えたり、こういうところにずっとおります。これは私たちの肉体意識、言うなればまあ誰もこの五行というものがほとんど、まあ今日皆さん見られたように五行というのはこういう状態で出ております。こういう五行の出ている人たちには神の光の保護を受けておりますから、ほとんどこういうものはつくことはできません。ついても心が調和されているために、ちょうどつむじ風が起こったと同じようにくるくるくるくると彼らがそばに来ても近づけないのです。雪だるまのように見えます。普通の人が見えます。これは目で直接この肉眼で見える人と、それから目を軽くつむって中の目を開けてみる、まぶたを閉めて中の目を開ける。そうして見たときに憑依霊のついてる場合、あるいは五行の出てる場合、守護霊の場合だったらこの辺へちゃんと来て守護霊がおります。こういうように見えます。何人かここに来てる場合もあります。そこで憑依霊としてついてる場合はこの辺に白くなってるところが大抵悪い場所なんです。そういう場所に光を与えてやります。それは昨日申し上げましたように光を与える条件としては、条件としてはまず自分自身が、自分自身が光の保護を受けること、光の保護を受ける、光の保護を受けることが条件です。で、光の保護を受けるというのは本日も説明いたしましたように、まず自分自身の心の調和を図る。自分自身がこういう一つの調和された状態でないと、ついている動物霊あるいは地獄霊たちがバカにします。そんなことで俺だと僕かと思ってるかってね、ふーんつくの。これは日本人ばかりとは限りません。これはもう世界人類全部同じ共通です。半身不随なんていう場合はほとんどこちらの方の、例えば左半身なら左半身なら左半身が全部憑依霊にこうやってかぶされております。その場合は今度は普通の霊視で見た場合にはこう白く見えますが、さらに一歩先に進んで心の目が開かれておりますと、完全にこうやって余裕かかっております、意識に。でそれをこうやってよかせばいいわけです。それが人間は分からないためにお医者さんに行ってみても治らん、そういうわけです。そういうような場合は実は特定の場合は除いて以外はほとんど地獄霊が憑依しているその人と同じような心の状態であるということです。ですから我々の場合は肉体的な男性の限界を通して肉体的不調和を発揮しないと、肉体的の先天的因果によって来たすんじゃないと、後天的に自分自身の不調和によって起こす場合、こういう心の面から来ている場合、こういうように分かれていますが、 そのような場合の表依頼というものを取るときには必ず私たちは自分自身の心ということも表依頼を取る場合は心ということもよく知って自分自身に光の保護をする。その条件としては修道ということを通して自分の過ちをよく反省をしておいて自分自身の守護霊やあるいは指導霊たちにお願いすればいいわけです。光の保護を受けるため指導霊や守護霊たち守護霊たちに協力を依頼すれば大丈夫です。そして、自分の心が調和されてくれば積もりがなくなりますから、神の光は積もりは当然不調和な積もりはこういうところこうやって出ます。こうやって出てるから神の光を遮ってしまいます。遮ってしまうから暗くなる、暗くなるから1年3年の心が自爆霊とか、例えば家の屋敷の中で亡くなった人とか、長い歴史の中ですから分かりません。そういうものが彼らはその場所を自分の住処だと思った、そういうところへ我々が知らない不調和な人が行くと疲れてしまう。今日でも皆さんの中で歩いているうちに足とか腰とかあるいは肩に変化が起こった人たちが何人もいるはずです。これは歩いている間に皆さんの心という面を通して何とか救ってもらいたいというような考えがあった場合、真っ暗のところに光が差されてくるからその人に注意すれば助かった、こういうような考えで溺れるものを笑うも掴むという一つの我々の方といわれるようなそういうものに惹かれます。そこで私が言っているのは、先導というものを供養供養と言って、その本質が分からずに先導供養というのは我々人間として当然なことです。ただしその当然なことが自分の心を直さないで弔問を上げておく、亡くなった人はそういう執着を持って、あ、お経が聞こえる、そのお経の聞こえてる人についてしまえば大丈夫だろう、作ってくれるだろうと言うから、ますますやってるうちにそういう不幽霊とかあるいは迷っている霊たちがそこについてしまう。ですからその場合に見分ける能力があったならばこれは問題ありませんね、覚えられる。ところが見分ける能力がない場合はまず自分自身の姿勢を直さなきゃダメ。自分を直して初めて自分から母校が出ており、先祖に向かって、先祖の皆さん、私たちはこのように健康な体をいただいてありがとうございますと、皆さんからいただいた、現代のこの屋敷、あるいはまた大学、こういうものは、温かく私たちは頂戴します。そうして心から、自分自身もしっかりとやる生活をすればいいんだが、つい人間は、そのような先祖さんに手を合わせちゃえば救われると思っちゃう。ところが皆さんがアップアップしてる人間、手を差し伸べてやって水の中に飛び込んでやっとったら大抵相手もやられてしまいます。相手はしがみついてくるからこっちの自由を失ってしまいます。ところが彼らが自分自身の力を抜いて自然に任せたら絶対沈まないんです。それをもがくから力が入るから沈んでしまうんです。水の上にポカーッと浮いとったならば絶対に沈むはずがないんです。それが不思議な、やっぱり力は働いて執着心がついもがくために起こる。そういう人を救おうとしたために自分もまた巻き込まれて死んでしまう。こういう実例はいっぱいあるはずです。と同じようにこの地上界を立って自分がアップアップしているような人たちに自分が知らないでやったらそれも答えます。こういう場合に消費されている、あるいは知らない間に消費されている場合もあります。そんなこと全く現代のような末法という世の中になるとそういう一つのものの感覚、あるいは大変だと なんか全て終わりなんだと思って、おる人たちほど気の毒です。我々の生命は先ほど我々はこうやって歩んでくる中にいくたびか分生分滅だという言葉が乗っかっています。分生分滅、分生分滅という言葉が書いてあります。生まれることも滅することもない。私たちの魂は今というこの地球上を肉体先祖という神が本能によって人間に与えられこの地上界の乗り船を保存するために肉体先祖があるんです。その保存する肉体先祖からいただいた肉体というものに乗って人生の苦楽というものを通してまたいつの日か年を取りこの世を去っていくわけです。この世を去っていくということによって我々は新しい船の乗り換えということになります。そういうことを皆さんが知ったならば、我々は全く次元の違った世界を通して、このような不滅の意識というものがあるために、迷って地獄界でさまよっている人たちは、このような人々の一年三千の心の状態によっては、生じてしまいます。ですから、半身不随とか、腰がもう立たないとか、いうような人たちの、100% はそういうものが生じします。この場合はお医者さんの場合はこれほとんどが神経的な脳軟化症だとかなんとか言って彼らはそういう診断を下してしまいます。最近特に若い人の中に脊髄を壊して腰ヘルニアが多いそうですね。こういうのはほとんど皆さんの光で治ります。手術なんかしたらそれこそ本当に神経まで単位ですね。脊髄ヘルニアなんて言われてる人たちの多くは症例です。ですからまず皆様が指導する上において先ほどまず相手を知りさせなければしょうがない。人間は病気というものには手当てをしろと皆さんはおさった早く手当てをしろと手当て手当てというか手を当てと言うそれを今の手当てはそれお医者さんに行けそれそれ、病院に行って注射を打ってもらいあるいは薬こういうものがすぐの手当てだと思うけれどこの手当ての前にまず一番重要な心の手当てが大事なんです。この心の手当てを忘れてしまって外見的な手当てだけだったらまた同じ現象を起こしてしまうんです。船頭さんの方を直さないで肉体の船ばかり修理するから1回腹を切った人が2回も3回も4回も切るという羽目になっています。そこへ持ってって、心ないお医者さんたちの中には心ない人たちがおるためにそういうような不調和をやって肉体というのを完全に箱にさらされてしまうわけです。この面からしてまず手当てる。その手当ても信じてもらうためには皆さん自身が押し売りをしてはいけません。押し売りというのはだからもう相手は反発をつけてしまいます。特に宗教の場合はあらゆるそういう思想的な問題が乱立しているためにお前もまたかと言われます。ですからその場合は現象面において体の悪い人だったら何でもいいからねえおばあちゃんなんか病気というのは心の病気が大きく作用するそうですよといやーことがあるんかと必ず言います。ならちょっと手を出してみなさいとねえ神様から光を手当てねえ心から自分の心を調和して光を与えれば体には非常に調和するそうですと言って例えば切り口でもある人に皆さんが心から光を切り口に当ててみてください。ファーッと与えただけでビリッと電気が走ります。こういう体験の持ってる人には手当ててください。そうですね例えばお宅さんのようにねプレースかなんかで手を挟んだりすぐ光を入れてください。相手は飛び上がります。その代わりあと痛みはなくなります。 両手を置いてガーッと近づくとビレビレッと電気が走ったようになります。その痛みが走りがなくなると痛みが取れます。その場合だったら奇跡的にお医者さんに見てもらえるともっと早くなる。だからその場合はまず最初に光を与えてから筋肉細胞よとあなたたちに不可抗力を加えて申し訳なかったと、もう一度復活してくれと心からそれを断っておいてから即座にお医者さんに行って治療してもらうもよし、あるいはうちにある応急手当てによってもいいんです。それは現に私たちが自分で仕事をしておりまして、まずプレスならプレスの機械がその場所で事故を起こすという、その場合においては必ずそばにこういうような自爆霊が来ています。心がふわーっとなった時にガチャッとやられるんです。ですからその場合はまず機械の心におるものを調和させなきゃいけない。機械類をいじってる人たち、例えばお客さんの正反対なんかねやってる場合も、あの時はこんちゃんがいたぐらいしたもん、はい、そいつちょっと大きい気がしましたね。それにはいろいろ事情があるんです。そういうような時にはまずその機械と思ってた、やはり機械を今度事故を起こさないようにここにね調印しているところものよと、私たちの仕事場は神聖な場所だと、あなたたちが入ってきて傷をね、与えるようには困る。それは実は呼び込んでくるわけですね。そういう心の中にこういくらか動揺のある時に事故を起こすんです。だから本来ならば朝礼の時に皆さんを集めてまず1分でも2分でもいいから心を引っ張ってから、今から皆さんは仕事場へ入ります、皆さんの仕事場は神聖な場所であり、それはあなたたちの生活の場である、それに感謝する心はより自分の体を大事にしてそれだけの実績を上げることである。そして今度経営者はそれに対して向いてあるような環境を作ってやる。そうしておけば事故というものは今度は起きないんです。ですから事故が起きたらすぐにその周りに長く光を与えて事故の二度と起こさないようになって本人にやることが大事。まず事故を起こすとき見てるとほとんどこのようなフラフラしてる地獄霊やなんかがついてきます。そういうものをまず正しく教えてやってください。それと同時に傷ついた場所の細胞にもう一度深くついて事故を起こしてしまってやむを得ない、あなたたちはもう一度機能を発揮させてくれと言って光をやった場合、ほとんど奇跡的に結果は出てない。それをそれってお医者をこれとってやるよりか、もうやっちゃったものはしょうがないから巻いた後ですね、その後光を与えてもないですよ。光を与えてもビリビリビリビリって電気がします。その人の心の調和度によったらもうすごい電気がします。まあ、そのうちにこれも測るような装置を皆さんの前へ公開します。これはもう人間は誰もそのような心の調和度によってそれだけのエネルギーを出す。このエネルギーは電気のエネルギーとはまた違うんです。まあ電気のエネルギーと違ってまあ電子のエネルギーと言ったらいいかもしれませんね。これは全くまた電気とは違った次元、電子の次元、いわゆる意識体の次元を通したエネルギーです。これが物質的な原子で現れていく。ですから同じ、我々の物質的な、例えば電子のエネルギー、物質を通して出てくるエネルギー、これは物質とエネルギーの次元によって違うし、また生命の肉体という有機質の我々のような物質体、これから出るまた無機質よりもう一つ次元の高い有機質ですから、その有機質の上の次元の意識ですから、同じような状態にしても色心不全になってるけど別なんです。ですからこちらの方はむしろ意識体の方の霊線のエネルギー、こういうものが作用するわけです。これを今度私は今電気エネルギーに変えて、電気のエネルギーに変えてそのものを出すようにいろいろ出来上がったんです。
電子のエネルギーを電気のエネルギーに変えて、これを磁気のエネルギー、磁力。これは当然電気が起これば磁力が起こる。そこに作用するものは熱が起こる。熱が起これば光が起こる。当然なことなんです。ですからこういう相対的な問題を通して、はっきりと我々の体から出てくるのは電気とはまた違った。より高い電気という我々の概念という電気の次元よりもう一次元高い次元のエネルギーです。まあエネルギーということになるでしょうね。そこで我々がこういうようなものを通して、不調和なものが生じている場合は、先ほど有名皆さんが実験したようにして、徐々に自分自身というもの光の保護を受けて、このような不調和なものに光を与えているに従って見ていますと、そーっと取れてるのが分かります。それにはまず一番重要なのはこれ以外ないというんですね。これ以外ないんです。ですからあんまり熱心にやると疲れちゃいますよ。疲れるということはもうすでに仕事を成し得る能力であるエネルギーを消費していることです。それだけに光の保護を受けなければそれを受けてしまいます。ですからよく皆さんが拝み屋さんで一生懸命に祈祷師がやっている、その祈祷師が体の不調を起こす、それをみんな自分が受けちまう、受けちまうということは、そこにまた不調和な現象が起こってくるわけですね。そこで皆さんはよく物理学的に考えてみてください。ストーブです。電気ストーブでもガスストーブでも必ず熱気がかかって反射鏡がありますね。あの反射鏡の前へ立つと暖かいです。反射鏡の後ろへ来たら寒いですよ。皆さんの肉体心が光の保護を受けている時には、逆に相手側のものを受けないんです。ですから自分から出すエネルギーだけなんです。ところがこっちが黒、真っ黒系の心で、よし一挙一ついいところをやってみせようなんていう心があってやってしまうと、自分自身の執着になりますから暗くなっちゃう。そうすると暗い心のまんまで相手にあるから、ストレートでこっち入ってきてしまうんですね。ですからその面をさらにまた相手がより高い、そういうその霊がついている場合だと相手にも即座に対応します。それからその場合はおかしいぞという自覚が生まれた時には、まず自分自身に光を入れておいて、これはおかしいな。その場合は心臓に現象が起こる場合もありますし、あるいは手に反応が起こります。それでも分かります。それからこういうようにして小異例の場合はそういう現象が起こっています。それからもう一つ、肉体細胞が破壊されている場合、この場合は光を入れても逆に光が入りません。逆に返ってきちゃいます。ですから光を入れていればどこが切ってあるか分かるように皆さん早くなってもらうことです。なぜならば傷が多くなっているところには細胞が、その分野は正しい細胞の状態でありませんから光は入ってまいります。その場合なかなかこれは大変です。ですから皆さんがおそらく光を入れて、どうしても暖かくならない、反応がないという体験を今後もするでしょう。その場合においては、細胞が破壊されている。まあ、ということを判定してもいいかと思います。また、冷えちゃって光が入らない場合もあります。そういう場合は相当進んでいるから、早く医学的の面で治療した方が早いでしょう。そういうことも考えるべきです。ただし、相手が真に衝動というものを自分が悟ろうとしてやる場合は、またその限りではありません。奇跡は起こります。ですからそれにはまず相手を信じさせなきゃ、信じさせるためにはそんな具合で何でもしたら手に心の中を引っ掛けていて、相手の手のところをパーッとやれば手がパーッと立ったり、手のところを一つやってみると、わずかの2分か3分ぐらいです。3分ぐらいだからそう言ってやってみて、いうところで相手は今度求めようとする心が出てきます。この求めようとする心が出てくれば決めたものです。 ところが人間はそっぽ向いちまうんです。ですから相手にそういうことをこれは何でもないだと思いますけれども、求めようとする人に与えることとこちらから無理を続けているのとは効果が違うということ。今まで私があらゆるところで講演をし奇跡的な現象を起こしている場合、この場合はどうしてもその人々に信じさせなきゃならない場合は思い切った現象を出します。出さざるを得ない。あちらの人たちもそうさせます。信じてなくてもやります。しかしその人の段階によっては信じてくれなければ聞かないことがあるんです。ですからまず皆さんはもう相手に信じさせるようなチャンスを作ることが大事です。信ずるためのチャンス。相手にチャンス、機会を、信じるための相手に機会を与えること。そうすると信ずるものは救われるってイエス様はよく教えたようですけれども、このように信ずるものは救われるんです。ですから一番重要なのは炎症の船をよく読ませる、そして病人の場合はそして、疑問があったらその疑問をまた教えてやるように、あるいは今日診療や何かを心の中で覚えさせる、その後しかに言うまずさっぱりさせる、人に起こっちゃいます。それだけ早いんです。なぜならば心にもその準備ができておかない。あとはそれを光を与えながら導いてやればいいわけです。ですから皆さんは自信を持ってそれをやってみることです。ただ一番ここで問題になるのは、日本にはあんま揮発という法律があるんです。その法律こんなに押すことをやるとやられますよ。ですからあくまでもなるべく手を触れないことです。手を触れなくてもできるんですから。親しい人の場合は別ですけれども、だからそういうことに対してそういう法律に揮発やると揮発法というのに近かります。これは法律違反になりますから、揮発した人は東京にはそうとおります。そういう人たちはどうぞそれでやります。ですから一番重要なことはそういうことに引っかからないようにして心の中でやっても結果はできない。そして自分が心の中を調和してせめて霊視で見えるようになるには、自分の心が常に光に満たされるようになってくればパッと霊視で見るようになります。こういうようにして憑依霊の取る場合はまずついている場合、痛いということは何かそこに炎症が起こっている、その炎症を起こっているのはほとんど皆さんは科学的に見ますとね、こういう CO2 という二酸化炭素がその分野に集中されております。酸素だけの場合だったということがあります。 70% 近くの酸素がその中に入っている場合は問題はないけれども、 CO2 という二酸化炭素が作用している場合があります。光はこのものを肉体的有機質的な二酸化炭素が集約されている場合は溶けちゃいます。ですから細胞の新陳代謝も旺盛になります。おそらく現代の医学者たちはこれは分からんはずです。ということは炎症するまでの過程というのは、我々のこの肉体細胞は不調和を起こすに従って炎症ということは炭素と窒素と窒素というものの化合炭素というものの化合物ができてくる。その化合物ですからほとんどが腐ってしまう。この腐ったものを調べますと全部が二酸化炭素になる。そして逆に燃焼されて燃えちゃっても二酸化炭素になる。ですから皆さんの体も死ねば、焼いても腐らしても最後は二酸化炭素にほとんどなってしまうということです。ですから炎症を起こしている分野というのはほとんど二酸化炭素が多くなってしまいます。そういう場合は光を入れているうちにそのもの自身が消化されてくるわけです。
ですから我々はこういうことを考えてまず超異例の場合はこういうものを作る能力を持っていると。しかもこの二酸化炭素はいずれにしても循環していることはもう否定できないわ。我々の肉体というものもこういうものから構成されているからです。そこで我々はこういう省エネがついている場合はまず言い聞かせることが大事。彼らに対してあなた方がなぜついているか、まあイエスさんは差し当たる光をさーって入れといて悪魔よ立ち返ってやつなんですね。ところが立ち去った悪魔はまたどっかについてあります。それが今までやってる人たちのやばい道ですね。それは違いです。皆さんは少なからず衝動というものを実践するならば、たとえ地獄に落ちている動物であろうとも、あるいは人間であろうとも、彼らもまた神の子だということを知らない。無慈悲に悪魔を立ち返ってやる前に、あなたたちはなぜ地獄に落ちているのかね。地上界に執着を持っている。彼らはみんな執着ですからね。その執着を取ってやる、正しい道を教えてやって、それから初めて全部どこだか自分の都合のいいところを出さしちゃってるんで、そのうちに皆さんやってるってこうやって出てきますよ。相手が出てきてしまうから、そいつがびっくりしないことです。多くなればそいつも出てきます。光をこうやって入れてるうちにこんな動物になっちまったり、あるいはこんなような蛇になったり、地獄霊がこうやって騒ぎ出しますよ。だからその場合びっくりしてはいけません。あ、江戸が開いちゃったの、すげえなと思って、それは皆さんが見えないんだから素直に、わからないんだから、その絞れか絞れかわからないんですよ。わからないんだから堂々と正しく、あなたはなんでそんなところについておるんですか。あなたたちの住処はここではありません。このように教えてやったならば、彼ら自身は必ず横の方に出ますので出るしたなぜならば、あっちの世の人は皆さんはお化けが怖い、幽霊が怖いって大体怖がるけれども、あっちは人間の方が怖いんですよ。こっちの方がしっかりしちゃったら怖いんです。我々はこのようにして、たとえイエス様であろうが、モーセであろうが、皆さんに頼めばすぐに来てくれる。これはこの地上界の特権なんです。皆さん自身、10% の人生の意識の中で、生活をしているために我々は頼めばあの世からは協力してくれることになっているんです。ところが善なるものはそういうものですよ。ところが地獄界に落ちている連中というのはそういうことがわからんのです。ですから例えば人に憑依している時に彼らは光が来たって見えちゃう。光が来たっていうのは彼らから光に見えるわけですね。地獄に落ちてる連中から見れば、そうすると光が来たってそこから立ち向きます。だからそういう場合は皆さん自身の心が光を持って、そして自分の守護霊にこの人を救いたい、子供の子に光を与えたいってやった場合においては、そういう連中も逃げるか本当に泣いちゃ困るんです。よく言い聞かせて二度と書かないように、そして彼らは言い含めて、まあそのうちにはおそらくこういう教育のついてるのは喋り始めます。その場合は皆様ゆっくりと心を知ってて、あなたたちはこのように通ってはいけません。肉体先祖であるならば、あなたたちは残された子孫が不幸になることを喜ぶのですか。あなたたちはなぜ地獄に落ちたかということを知っております。それには原因があるから起こる。その原因をコンコンと教えてやる。それは大体もう落ちる原因は人間の恨み、妬み、組織、自己と自我がよくですから、この5つ言えば 100% 間違いないんです。そしてもう一つは、たとえ地獄霊でも自分には絶対嘘をつけないってことを知ってますから。それで彼が離れないのは生きている時の執着心がありますから、これは地位が高かった、俺は金持ちだったとか、俺は学歴があったとか、そういう執着を持っているから、あなたたちは一切の人間社会におけるところの地位だの名誉だの、そういう執着は捨てなさい。
ね、地獄に落ちてるには原因があるんだ。いつは裸になりなさい。そして自分の素直に見つめて嘘もつけない自分の心で自分をよく反省しなさい。間違っておったら素直に「あいたまえ許してください」って言いなさい。と言うと曇りが、この曇りが晴れてしまいます。はーっと晴れてまいりますと彼らのところからいくらか光が出始めます。もうその時には「あっ俺たちは間違っている」ということは、地獄に落ちるということはこの地上界で生活を成した原因が地獄に落ちてるんですよ。ですからこの地上界の言う人たちが正しくそのような道を教えてやったときには彼らは聞きますよ。あっちの世から行ってやるってことは次元が違うためにまたこれ彼らは出てきたと、ああ神様ね、ああ光だ、ああ太陽だって言ってます。特に、アガチャー系グループの光の天使たちが地獄界なんか行くと真っ昼間のようになってしまう。そのように彼らはこの時の地上界の執着を持って生きているために、そのままの意識で彼らは地獄の生活を営んでいますから、彼らはこの地上界のことを根本としていることです。それと不思議なことに、彼らは死んだ時の状態であの世で生活する。時間というものはこの地上界では時間と空間は太陽の我々が計算されて、天体が計算されて時間という単位がありますけれども、あの世ではこの地上界の時間の単位とは違うんです。それだけに彼らに今何年だって聞けば昭和47年なんて言いません。彼らの死んだ時を言います。それしか記憶はないから。ということは彼らの意識はこの次元に停滞しているようなものなんです。ですからそれをコンコンと教えちゃって、あなたは死んでからも何年も経つんだ。それはあの相手が口を聞いた場合です。皆さんが心を調和さえついて光入れてができちゃいますよ。地獄霊の場合はその場合はコンコンとよく解いてやる、合わせて恐ろしがってはいけません。心をつけて正しく優しく慈愛に満ちた言葉で教えてやれば、彼らもあっこれでたまりません、じゃあ離れようと言ってここでまた一人を作ってやる。ところが今までの人は知らんから、おお出ちゃったかと、先祖がまた死んでいそうだ、お前のうちのねえどこだい前の先祖が出てて、お前のうちは病気になったりしてるんだそうだ、俺が1週間供養しますって言うから、はい、水をあげるわ、それなりするわ、お参りするわ、これいくらやったってダメです。たることを忘れている地獄霊にいくらそれやってもダメです。彼らに与えるのは慈愛という真理なんです。神の子としての道を教えてやることです。それは皆さんに対して執着を持っているんだから。だからその執着の原因は地球上という場所で作った原因があるから、この原因地球という場の人たちが狙っともその世界の人たちを教えてやれば彼らは納得します。そして光を入れて細胞量細胞には一つ一つみんな意識があるんですよ。皆さんの約60兆からの細胞集団、これには一つ一つ意識を持って、そしてまた胃腸は胃腸としての意識を持ち、胃腸全体としての意識を持っている。皆さんの、そしてまた皆さんはそのような大集団の意識を支配しているのが皆さんの心、魂。これが皆さん自身の、いわば永遠の魂なんです。これを支配している皆さんの主人なんです。肉体船の主人、肉体船の船頭さん、この船頭さんが、自分の支配しているところの肉体の意識というものを一つ一つ調和してやる。そして、暴飲暴食せずして一元とそうなっている時には調理令を取ってから初めて胃腸用前に何してるか、胃腸は胃腸としての使命があるはずだ。その使命を果たさずにあなたたちはこのようなバラケとしては困ります。自分の使命は果たしなさいということは、この地上界へ出てくるお母さんの腹の中に入った時に常に 皆さんの肉体の各細胞、各食感は健全なる肉体で、ちゃんと肉体ぶりとしての使命は果たしなくという約束をしてきているんです。その約束を保護するわけですから、その面はしっかりというわけです。もちろん天道さんの自分の自我や我欲によって暴飲暴食あるいは不調和、こういうものによって壊しちゃう場合もあります。その場合はその本人がもうできちゃったことはしょうがないんだから謝ること、肉体不明よ、お前たちのことを私は自分だと思って勝手に買っちゃったと許してくれ、今度はそういう無駄なことはせんから協力してくれと、そういう患者さんには心の意識を持たせることが大事です。そうするとこう持ち持たないと皆さんに今度頼りきっちゃいます、患者さん。それではまた他力になります。そういうようにして我々はまずこういう病人に対する悪い分野に光を与えちゃって協力してやれば、最後はまた復活。まあいずれ、これはどんどんどんどんこういう問題がいっぱい出てまいりますが、一番重要なのは取ったものを走ってちゃう、彼らをちゃんと上げてやる、それを見なくてもいいから、皆さんの心間の愛というものはどんな悪党にもどんなものにも勝つ力を持っているんです。それが神な偉大なる愛として人間に与えてあるからです。ですからそのように本当に教えてやって光を得る、悪い分野に光を得てやる、そして彼ら自身もちゃんとこの地上界じゃない、大体が仏壇あたりにうろしろされとったら困るんです、あるいはお墓あたりに彼らが執着持ってたら困るんです。ただのあれはいずれはやがてどんなに立派なお墓を作ったところで、我々の体はみんな土か空気の方へ、ね、戻ってしまうんです。焼いてしまえばどんなでかい人でも炭素の灰になっちまうってよくやってます。そういうことを考えたらそのものに執着を持たして、やっとそこに土壌だったなんていうのがね生まれてくる。お墓が割れたらこうだとか、あれが割れたらこうだとか、こういうものにまた翻弄される。ところが我々の先祖代々は、あ、死ねばお坊さんが来て、そしてこのようにお墓で、あるいは焼き場で、あるいは土葬でやられて、鉄塔の下の中にいるんだと、みんな思ってるんです。思ってるからこういう世界実際行ってるんです。そういうことを先祖の人たちによく言い聞かせることが大事です。お盆になったら皆さんはぜひ映ってください。その時までがうちの仲間を商売繁盛、ね、健康で平和で環境を作っておきます、言った場所に呼ぶのが本当はお盆とかそういうお知らせというのがいいんです。それをそういうことがなく一つの習慣になって、そういう時がお盆だから、ああ片付けをしよう、何をするか本当に来てるんですよ、皆さんは分からんだろうけど、だから来ているんだから、それを丁寧に出して、その時にも皆さんは私たちでいますけれども、人間としての心というものを知っています。皆さんももし辛いところにおるならば、私たちの心理を知ってください。それは内側から言っておかないと、彼が言うことって何言ってんだよと、お前たちからお説教なんだって言ってないよ。特にまあ我々の先祖とかいうのはそういう自分の地位とか権威っていうものを持ってますから、後の人たちの言うこと、孫の言うことなんか聞かないと同じです。老いては子に従いって言うけども、あっちの世行ったらなお地獄を落ちてまうと、ガラ強くなってる。特に地獄の厳しいところでは。まだ皆さんは思い出せばいい方です。思い出さない人もいっぱいいるんですよ。例えば脳細胞かなんか犯されたまんま行っちゃったら、自分が誰だかわからない。ですからよく光を我々与えていると、お前はどこで生まれたって分からない、お前は誰だって分からない、いつ死んだって分からない、生きてることは間違いないって言うんですよね生きてるって言いますよ彼らは。でこの地上界はあの世、我々はあの世って言ったら死ぬのって死んだ世界だけど、彼らは生きてる世界をあの世って言うんですね。だからそういうようによくこう混同しないように、それで皆さんの場合も心が綺麗だったらいつでも夜になれば天上界行って自分の道やなんか見てくるんですよ。 それを大抵いろいろわからなくなっちゃうんですね。実は心が調和されているときにはそういうようにできるんです。それが今のうちだ、仕掛けみたいなと思う。それはもちろん今は 10% で人生を修行してるんだから、もうこれは今こそ今一番大事です。今を大事にし、今のただ幸せ、はず誇り、経済、まあ経済は一食十、それからそういう環境を通して、精神的一体的に、ね、こういうような経済と一体と心というものの完全調和を図るような生活、その中でより豊かな心を作る、これは 10% 人間として当然生まれてきた目的と使命なんです。ですからそれはもう当然なことです。その当然の中においても人間は不足がちでバカこういう表入れやなんていうほどかっているわけですね。ただし今から1万2000年ぐらい前の我々がアトランティスに出た当時は、多くの権力者たち、文明は今のこの地上界に持った、他の天体との交信もできております。ですから現代の我々の使っているものよりかもっといい合金もあります。ところが1万2000年経った現代のようようその境地まで到達している。その当時は人間はやはりそういう物質文明の取り込んだ心を忘れちゃった。その忘れた結果が大きな、多くの人の道を解く真理を解く人たちを殺してしまったために天敵を起こされた。我々はこうやって住んでると地球は大きなと思うけど、地球は皆さんが電流しとったら地球なんか目の前に見えますよ。そういうことは我々は宇宙の、我々も宇宙の一つなんですよ。宇宙即我の一つなんですよ。現状してるとこの光子体がどんどんどんどん伸びとって地球が小さく見えます。空にも行って見えます。色も見えます。ですから、飛行士たちは地球は青かった。確かに青いな。そういうように見えるわけです。調和されてくればくるほど。これは、インドの当時のソーラマシュタルタ・サカムニですが、こういう体験をして現実に降りたわけです。我々の家での中でも現状しているうちにこういう状態になっていくことが伝えてしまいます。皆さんの中からも出てきます。ですからまず我々は宇宙というものと自分は一体なんだから、今はこういう場所に一体という限界のある中で住んでいる。その中で正しくものを見て、そういう調和な状態が出ておっても、我々は自分自身で修正することができるわけです。人間は自らの心から出るものは偉大なる力を持っているんです。それは信じることで正しい自分自身の真理にかなったもの、そういう生活をして次元の違った世界から不調和な状態になるとバンと押されたら、そのまんま陥没しちゃいますよ。簡単なもんなんです。地震を起こすのもあの世ではボタン一つです。不調和な場所に現象がすぐ起こります。まあ立ち当たり、我々が本当に無欲の状態で真理を説いている人たちをバラバラッと殺してしまったら、まず日本は完全に10年以内にアウトです。沈んでしまいます。それもみんなこういうように仕組まれているんです。それは皆さんの体の不調和な時に、あ、もうこれやっても治らんと、ここはがんだと、まあ胃がんだったらこれは取ってますから、なんとかなると思えば取ってなるでしょ。と同じです。神様の体の一部分ですから死した場合があります。このようにしてアトランティスもそのような現象によって沈んでしまいます。あるいはまた当時の権力、イエス様が出た当時の権力者の、あのローマの権力者たちがイエスグループを全部殺してしまいました。その結果、一晩であのローマの帝国は全てしまいました。そういうように含まれているんです。それだけに我々は自分自身の体もなんです。我々の体も超宇宙である以上、そういう時の霊的現象によって自分の心を越える必要がある、そういう状況を読めばいいか。ですからまず現代医学と精神医学、心の医学と現代医学というものをミックスして皆様がやっていく。どうして
でもというのはよく横では、いや、ただ信じていればいいんだから、信じていて必要はない。これは治るんだと。これは治るんです。ただし、相手の心の状態が調和されない限りは、奇跡は起こらんのです。ですから、両立するように。これは、一体的な条件が満たせるのだという場合は、速やかになっていきます。そうです。学者たちはやっぱり、物質に関しては、探求しているんです。そういう場合には、医学を勉強した光の天使たちが、その医学者についているんですから。彼らにはそういう力があるんです。だから、それはそれでいいんです。両立して、そういうこともやらなければいけない。まず、神経痛なんていうのは、ほとんどくっついです。神経痛の、神経系統の病気というのは、ほとんどトイレが多いから。その場合、皆さんが分かってくると、その中のどこが悪いか、その意識の悪いんだ悪いんだという意識の分野を取り払って治そうと思います。取り払うってことは、その意識の領域に光を入れて治しちゃうこともできます。それはもう少し聞こえて、見えて、話せなければちょっと見えて、そのような境地に何がどうしてもここまで来てもらわなくてもそうですね。ですから、病気を通して、早々と、平均的な、調和の会、こういうことを通して、判断をすることが大事です。そのためには、まず、調整よりか、相手に、不思議なことがあるものよ。何でもいい、一つの縁を作る。縁を作って、こういう現象になろうとか、そういうきっかけを作ってやるのもいい。まあ、自由自在に相手が信じ、相手が宗教をするなら宗教を取る。食べ、食べ、食べ、食べ、こうやって相手がわからん、これ何でしょうか。言ってるうちに、相手も、あ、そうだ。確かにそういうものだ。言って、自分の心を開いてくれる。ですから、それは方便ですね。その人、その人の状態によるところの方便によって、皆さんは指導することが大事です。追いつけちまうという場合は時と場合です。相手をどうしなきゃ救えないって場合はこれは方便で厳しくいくこともいいんです。ところが何でも厳しくしてしまったらこれはもう満点がしてしまう。そういうことをなくして、人々にやってやれば成果が出てまいります。まず、皆さんこういうことを頭に入れて今後においてもいろいろと疑問を生じてくるでしょう。そういうときはどんどん質問してます。何か質問あったらお答えします。質問ありませんか？ありませんか？でも、ゆうべですね、私、ここから帰って、そんな彼、ちょうど11時半ごろですか。まあ、いろいろ参りました。この地球上の人たちがお帰り集まった後、私一人です。まあいろいろ種々雑多な皆さんが参りまして、助けてくれというものや、悪さするものや、ちょっとこうやって見たら隣に冷たい長いものがおりました。私の足にお金入ってくれました。あらあら、おかしいな。そして皆さんに似てようと思ったら、さっき適当に、捉えちゃいましてね、大事に取っておいたんですけど、皆さんが今度調和されてくれば私の下についてるの見えるんです。ところが彼帰っちゃったんです。さっき10分ぐらいできたから一生懸命光入れてる。まあそしてこっちも早く痛み取った方がいいから、まあずっと午前中待って、来るまでなるべく取っておいて、もう帰らなくてもいいからオレオレって言っとったんですよ。関さんがやってくれましょうなんて引っ張れてるし、帰ってきた。でもいないでしょ。そういうものはね、必ず今日歩いてるうちでも皆さん足が触れるような感じしたり、神経痛みたいになったりした人が何人もいるはずですよ、この中に。そして、治ってます。あるいは肩が重くなった、首が入ったりいう人はいっぱいいるはずです。その場合は実はこういうところを歩いてきた自爆でね、その場所が俺の世界だって思ってる連中だと。ですから、 本当は心をつけて、まあ、こんな天気じゃちょっと見にくいんですが、もう少し暗かったらね、松陰霊見られたんですが、残念なことに、その松陰霊の方は、もう足が腐れましたんで、お帰りになっちゃったんですからね、残念だったんです。まあ、いずれまたそういう実験もできると思いますけれども。不思議なんですよ。なんともう不思議だと思うけれども、結局不思議じゃないんですよ。次元を超えて見える目が持っとったら、もう当然のこと。まあ、夕べはもう、すごかったです。ガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。そうじゃね。僧兵ですよ。うん。僧兵です。だから、こういう連中が未だに争いをやっているんですね。だからもう800年もやってるんじゃないですか。ちょっと珍しいですよ。最低800年もやってると諦めて、私たちは地獄かなってね、反省するんですがね、しないところを見るとまだ地獄界を展開している電池もいる。もう体の大きい電池ですよ。電池みたいな格好してますよ。だからそういうもう800年もうろついてるんだから、まあ調和は足りていませんな、この場所は。まあ、皆さんは気がつかないから、まあ、いいんですけど、そういう世界が足がかい。今日、あそこで生まれたように足がかかったってことですね。そこに、まあ、我々は入ってきちゃったから、おかしいなと思ったんでしょう。入れ替わり、立ち替わり来るから、最近は自動車まで来るから、なんだびっくりすると思います。あの世には、地獄界にはそういうものありませんから。彼らの意識の世界のままの世界です。ですから、そういうように言うべきで、いろいろと彼ら、要は、覚えているものは藁を掴むんです。関さんの場合、どうですか？それは。
寝転がって、転がって、またね、こう、ふーっと入って、
はい、はい、
そうやって追い返したんです。でもういいだろうと思ったらまたやってきますんで、これから眠れないなと思います。まあ眠れたそれが眠れませんから、眠れるように守ってください。お願いします。そのあとやってきたかどうかもう出てきたな。
そういうように、私の場合は腹の中入ってきまして、これは蛇でした。パーッと入ってきまして冷たくなってきたから、これ困ったな。それちょうど3時ごろお弁当行きまして、あんたこんなとこまで入ったこともあるよって、よりもよってね、僕のこんなとこまで入ったこともある、いくら大きいからって言ったってね、困るって。そしてずっと出てもらいました。今度足の声しばらく追いまして、でこのところにずっと巻いておりました。まあここはちょうど皆さんに見せるにすごいなと思ってね、やっとったら関さんが取っちゃったんです。だからそういうこともあるんですよ。それは皆さんの心の開かれがパッと広く見えます。今のようなところに、その状態によって種類によって違いますけどね。じゃあ今日はもう一つ、五十嵐さんも十分一町を狙われなかったので、そのことをちょっと説明してもらいます。どうぞ。そのまま
で私は子供の中でしばらく勉強して、もう一個ぐらいじゃなくて先に行くわよってもらいになられたんですけど、その後小島辺りのお家に出てきまして、皆様にご近所の時に運転しまっていただいたんですけど、人も体が変わらなかったんですそしていくら光いただいても眠れなくて、そのうちに庭の方で大きな鳥のようなガタガタガタッと音が左の方へ来たと、左の方から今度右の方へガタガタガタッと流れて、そうかと思うとダッダッダッダッと同じような叫びが出て、これ夜中ならないと思って、 イエス様をお願いします。連れてってください。途中までピーッとこの辺がそこになります。いいんですけど、ストーンとまた落ちてくる。で、また、そうお願いします。また、ピーッとこの辺までお話しして話してるんですけど、またストーンと。あの、無駄な成功してもダメだと思う。今、一晩中そのままじゃないですか。いいな、いいなの。私たち食べてもいいから、来てくださいっていう。まあ、ご家庭に言ってるわけじゃないんですけれども。そんでして、そうそう何人とも知らないで、明け方の無駄になるの。明け方になってもいいから。その前に、ちょうど1時半頃、どうしても我慢して行きたくなかったんですけども、トイレ行ったんです。トイレ行きましたときに、トイレ自分は余裕の部屋から、もう、なんか見えないことになって、トイレ行くの怖くて怖くて、もう、でトイレがそう開けて入ってくれたんです。で、まあ、最初のことでは、ね、このものは、驚かないで、聞いてほしいと思いますけど、一生懸命、こう、ずっと隠れてる。昨日は本当に説得するだけの自分に力になりませんし、大変なたくさんのそういうものが動いたわけで、そこでできないので、そこは朝まで入力できます
。どうもありがとうございます。今のように、昭和なものが、ちょうど今私がこうやって、皆さんの前で、ワイヤレスって言って、先生が出てないから、そうすると我々の場合も夜寝るときにはその状態によってこういうものが空に近づいてくるのも分かります。あるいはまた人によっては立体的な現象となって出てくる場合もあります。あっちがいたりこっちがいたりこれを返してください急にだもうこういう場合はそういうパテントは違いません。そこで今度はこちらの方から夕べ朝の方をちょっといろいろ聞いてみましょ
う。トイレを見たっていうのは、ちょうど4年ぐらい過ぎた頃だと思います。それが、隣の部屋のお位牌がたくさんあそこはあるんです。先ほど私たちの動画を出した隣は、お位牌とか礼拝とかたくさんのお位牌が何百っていうほど置いてあって、そっちの方は一般の方とか例えば五段坂様とかそういう方のお位牌だろうと思います。そしてそのお位牌の中にちょうどそれはですね、これは私の後ろの人から聞いたんでございますけれども、私が平口として鹿児島に生まれた頃に小さいの観音像を修理したことがあるんだそうです。それで私が高野山に行ったらこういうのを絶対見てみようと思いながら見て歩いたら追い返そうとかありました、小さいその中にあったのを先ほど見てどこにあるんだろうと思って方向を見て回ったんですけど、最初に追い返そうの中に入っておりましたけれども、それは小さい感じです。それは私昔今から70年前ぐらいに生まれた時、こちらここの高野山に今でも残っていると言われたのの実証だったんです。そう言われました。とかのことがこれなかなか出てきなかったんですが、ウソがないことが絶対に見てみましょうと思ったら、安心はしましたけど、追い返しの中を守っているように思います。それで横から来る波動が強かったんです。私の部屋から入りまして、隣の部屋へ、ちょうど皆さん、嵐の雲がありますでしょ。エネルギーですからね、あちらも。姿も見える時もありますけれども、もうあんまり大勢だと、ちょうどエネルギーと同じで、隣の部屋が、土道長さんと高橋玲乃さんの親子。そして、ブワーッと行ったと思うと、また私たちの部屋のところに行って、先生の部屋に入学たまっておりました。 随分固まって、いらっしゃる。ということは、ここは非常に、この喜食という、この高野山の座敷とか、道場とかっていう、権力争いが非常に多いんだとした。そうでございます。今でも、ちょっとそういう傾向が、これだけの地域を持ち、これだけの物の中で、多い。それと同時に、弘法大師様は、ごまさきとか、密教とかって、非常に、今のように、霊感的な働きの人が、そういうことができたわけなんです。その一つの系統を踏んでいるために、非常に、ごまさきとか言って、カジストーンとか、このエリエリポーンって言って、ナホスとか、そういうふうな、非常者が多かったんですね。それは後から、私が聞いたことです。それで、非常者が多くって、そういう人たちが、映像が開いて、こうやって見えたっていうのが、エリとか、ビューとか、いろんなそういう、ようなものも、見せられた、そういうものまでもたくさんなってございまして、それだけにちょっと真理の道からちょっとこのように存在になったなぁと思っております。私はそれだけのこと
です。このようにこれは皆さんの中でも実は感じているんだが、ちょっとまだ周波数が合わないためにわからないだけなんです。その手話数を皆さんが合わせる道を私は教えているんです。それですから一つそういうことで、今日はもう一回、昨日をやりましたペアを組んでいただいて、一つ心の中でもよし、口を出してもいいから、疲れている人たちはお互いに力を入れてやってみてください。疲れている時でもそういう結果は出てくるはず。一つこれで昨日と同じように手を組んでやってみてください。
があるならば、女性の心を灯して語りなさい。あなたは語れるはずです。あなたはこの女性の体を通して語りなさい。あなたは怖くはないから語りなさい。あなたは地獄に落ちておるのですね。そうだったら下に手をかけなさい。あなたは地獄に落ちておるのですね。それだったら手を下に下げなさい。この者の肉体の関係の方ですね。言ってもらいたいのですね。名前を言いなさい。あなたが死をした時の名前を言いなさい。怖くはないか。縁あって私の前に出てきた以上、あなたは私に言われるのです。あなたは名前を言いなさい。このものに関係するところに、ものであるならば、その名前を語りなさい。怖くはないから言いなさい。あなたが入ると私はまたあなたのために今日も募集をしてあげよう。神の創造のアボになる迷う自然に光をお与えください。やったちをお与えください。あなたたちはなべこの地上界に密着を持ち、あなたたちはなべ地獄に落とした顔をあなたたちが知っております。私はこの地上界において神の子としての正しい道を忘れ、ある時には人で知らないのか、で自分のことしか考えたこともなく、どうすることもなくしてあなたたちが死に至りました。あなたはよく自分の心を知らず、自分の過ちを心から神に祈りなさい。その時にあなたたちは壊れるのです。あなたたちは心を神の子として無歴史に人のつけない人を信じていると、ここがあなたたちの神の子だということなのです。あなたたちの並んで見える一つにも厳しい生活に耐えきれずして、あなたはその後の一生に心の隣にとって生きているのです。しかしあなたはそれによって役立ちがありました。ありませんですね。分かったら分かったと言いなさい。分かったね。言葉が出るはずです。やわらく見える子はあなたの心を見える子は言うと話した子は、あなたはよく私の言うことを聞きなさい。わかりましたか。わかったらわかったと、このものと口を通して語りなさい。言いたいことがあるならば、私はあなたに教えてもらってよ。あなたはいつまでもこの地上界の人々について意識を求めてはなりません。あなたは救われるのです。あなたは平和な光に満ちた温かい世界に行くことができるのです。神の子の哀れなる者の国を許してください。安らぎをお与えください。カテカテカラカテカラカンカテゴシッパ。あなたに受けるの証文の一節を利用しよう。私の証文の声にはあなたの心に優しな声、その時にあなたは自分自身の心を裸にして、そ それの人生にどういった間違いを言ったのか、そこから感じ悪くなるかい、その時にあなたは聞こえるのです。